高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。33回目の配信、これ流れるのはもう11月末ですね、はい。恐ろしい、もう今年終わっちゃいますっていう話ですね。
ね、あっという間に。
いやー、もうなんか今ね、これ台本には今年やり残したことありますかなんていう残酷な言葉が入ってるんですけどやり残したことばかりなんですけど、何かありますか？
そうですね、やり残したことではないんですけど、うん、私の今年の突然ハイライトですが、うん、今年9月30日に呪術廻戦の連載が終わってしまったのでなんかそこに対してちょっと私今までやり残したことはなかったかなって思う気持ちはあります。
このオタクの心理分かるようで分からない、
はい、
あ、そっか、連載終わって、でも連載終わった後もめっちゃ盛り上がってますよね。
そうですね、アニメがまだやっぱ続くっていうのはあるので。
なるほど、オタ活は続く。
そうですね、
はい。私はちょっと YouTube をね、思ったよりも頑張れなかったんで、チャンネル登録が伸び悩んだというのが心残りなので、来年は頑張ります。はい。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、ふるさと納税。今回はふるさと納税がテーマ。これ昨年も、
はい、
まあ、定番ですよ ね、
そうですね。
もうなんか本当風物詩になっちゃった感じがして、これはね、はい、もう年末になるとみんなそわそわしてくるっていう、
駆け込みでちょっと今考えてる方多い時期ですよね、
はい、ですよね。でこの番組をきっかけに私ふるさと納税にデビュー昨年いたしまして、はい、これ我ながらねやるなと思ってるんですけど、
はい、
迷った挙句頼んだのがお米だったんですよ。めっちゃ上がってますよね、お金ね。
確かに、
お米ね、棚から消えたりしてたんで、これなかなか我ながらナイスチョイスだったなっていう、
ね、保存も効きますしね、
うん、
はい。
なのですが、ちょっと後ほどデビューしてみてどうだったかという気持ちは、お伝えしたいと思います。
私は今年もシャインマスカットを頼んで、
お、
はい、一時期主食にしてました。
主食シャインマスカットきた
贅沢な、はい、時期を過ごしております
。はあ、なるほど、はい。まあ、という楽しみ方ができる、ふるさと納税なんですけど、ちょっと基本的な仕組みから今回は再点検したいと思います。はい、はい。じゃあちょっと今日のポイントをよろしくお願いします。
はい、ふるさと納税は税額の控除が受けられる応援したい自治体への寄付制度ということで、
うん、
まあ、基本的なのふるさと納税ってついて、納税がついているんですけれども、うん、制度としては、まあ、寄付の制度ということで、うんうんうん、自治体にこれ寄付をして、あ、2000円を超えた金額っていうところが、うん、所得税の還付であったり住民税の控除であったりだとかに、まあ、反映されますよっていうような、まあ、制度になります。うんうんうんうん。
だから寄付した分だけ、本当だったら払ってた税金の分が減るというか、その税金の枠内で寄付すると返礼品がもらえますよという仕組み。
そうですね、お返しがもらえたりだとか、うん、まあ、最近だとただの普通のまあ寄付でものもあったりだとか、
うん、これまさに応援するっていうことですよね、
はい、うんうん、
っ
ていうような形で、まあ、一応自己負担が2000円という形になっている、うんうんうん。まあ、ただこれよく勘違いされるのが、2000円を超えた金額が全部戻ってくるのかみたいなことを言われる方がいるんですけれども、うんうんうん、そうではなくて、
うん、
一般的にその1万円のふるさと納税でしたら、まあ、1万円分の出費はあり、うん、その、まあ、2000円を超えた8000円分が、まあ、税金の計算の元になるみたいな、
控除、うんうん、
の計算の元になるみたいなイメージですね。
なるほど、なるほど、はい。だからまあどうかな、ふるさとというか自治体を応援したいっていう マインドでやってらっしゃる方もちろんいらっしゃると思うんですけど、壮大な通販サイト的になってますよね、ふるさと納税自体はね。
そうですね、
なので2000円で自分の納めてるこの税金の範囲内で何がゲットできるかなという視点で見てる人が多いのかなという感じがしますが、理解は間違ってないでしょうか、どうでしょうか。
そうですね、やはり皆さんそれぞれ その収入とかによってその還付だったりとかする金額とかも異なるので、うん、この2000円という金額がまあ以上のやっぱ出費がふるさと納税をすること自体にはあるので、うん、その出費のまあ金額とかも含めてどうなのかみたいなところは検討する必要があるかなと思いますね。
うんうんうんうん、なるほど。でね、これがもうものすごい規模に膨らんでいてですね、日経電子版の6月9日付の記事から引きますと、ふるさと納税1兆円膨らむ経費、消える税収5000億円って記事が出てるんですけども、ついにね、寄付額が1兆円、1兆円ってすごいですよね。
そうですね、確かに私も、まあ、本当この5年ぐらいですかね、うん、でやっぱすごくなんていうんですか、ふるさと納税してるって人っていうのがやっぱ増えたなって思いますし、うん、周りでもなんかやるのが当たり前みたいになってる風潮があるような気がしますね、
うんうん、ですね、で仕組みとしてね、個人の財布の中での動きでいうと、別にそんな極端に税金が安くなるとかっていう仕組みではないですよね。もともと納税する分を使って、まあ、どこにお金が行くかっていうことをコントロールできると。でそこにまあ返礼品というおまけがついてくるっていう仕組みなんですけども、まあ、裏側では自治体同士で税収をこうまあ奪い合うみたいな構図にはなってるわけですよね。で特に都市部、まあ、例えば東京とかの自治体っていうのは税収がまあ流出する側で、地方でふるさと納税頑張ってる自治体の方が税収がいうか寄付収入ですね、が増えるという、まあ、仕組みになってるので、つい最近ね、私某自治体のトップの方のインタビューを読んでいて、いやここまで言うかっていう感じがしたんですけど、これは憲法違反だっていう、うん、地方自治の原則からはみ出てるっていうですね、ふざけた制度だっていうところまでかなりご立腹のご様子だったんで、なかなか自治体によってはこう温度差というよりも遠差の声があったりするという制度でもあります。
そうですね、東京一応23区を除く自治体では一応地方交付税として75%の補填はあるような形にはなるので、うんうん、まあ、必ずしも全額の奪い合いってわけではないかなとは思うんですけれども、うんうん、やっぱその自分の住んでる自治体に納めるかそうじゃないかみたいなところは気になられてる方も多いんじゃないかなというところと、うん、あとやっぱりその結構ふるさと納税を何のためにするのかみたいなところで、うん、ここ最近話題になっていたのがふるさと納税が、まあ、制度変更結構ありまして、はい、まあ、来年10月2025年10月から、まあ、ポイントを付与する仲介サイトを通じた寄付っていうのが禁止するということを総務省が発表しまして、うんうん、まあ、やはりその結構ふるさと納税をするならポイントが貯まるサイトでみたいな風に考えられてた方って今まですごく多かったかなと思うんですけど、
某ポイントがつくことで発展した経済圏を利用する場合が多いですよね。
そうです、やっぱそれが禁止になるっていうことで、まあ、今後どうなるのかみたいなところが、まあ、来年ね、あと1年後ぐらいですけど、
うんうんうん、
まあ、サイトにも結構変化があるんじゃないかなっていうところですかね。
なるほど、なるほど、
はい、
でちょっとね、後半でノウハウというかどういう手順でどうやるんだっけっていうことをちょっとおさらいはまとめてやるので、これからデビューしますよっていうですね、私のような出遅れ組の方は後半をじっくりと思うんですが、まあ、ちょっとここで一つポイントをまとめておくと、2025年10月からのポイント付与がなくなる、これは要注意っていうことですね。今までとちょっとルールが変わるよっていうことです。ちょっとね、前半でお話したこの税収の問題に絡めて、この後のこぼれ話のコーナーで少し私の試験を申し述べたいと思います。よろしくお願いします。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話、
こぼれ話。今日のこぼれ話はですね、せっかくデビューしたんですが引退しますという私の決意表明でございます。ふるさと納税 やっぱねやってみないとダメだということで、やってみてね、あ、これは美味しいものが知らないところからね届いて、ね、嬉しい制度だなという感じはしたんですけども、やっぱりね、私は 自分の住んでる自治体に納税したいなという気持ちが強くなって引退する所存でございますっていう人はどうなんだろうな、増えてんのかな、どうなんですかね。でも納税額というか利用額がどんどん増えてるんだから少数派なのかな。
そうですね、まあでもあのそれこそ自分のふるさととかに応援したいみたいな方とかも、うん、やっぱり例えば、まあ、あの自分の住んでる自治体は多分ちゃんと税収もしっかりしてて、うん、整備もしっかりしてるけれども、やっぱちょっと住んでるあのふるさとの自治体がちょっとあんまり税収とかなくて困ってるなみたいな方とか、
人口が減ってるとかね、
はい、うん、とかであれば、やっぱその自分のふるさとを応援したいって方もいるかなと思いますし、
うん、そもそもそういう制度として始まるはずだったんですよね、はい、これで、なんか住んだことをどう証明するのとか、なんかガタガタ言ってるうちに気がついたらどこでも何でもいいよみたいなのになって、気がついたら返礼品競争が始まってどんどん膨張してしまって、まあね、制度作った時の趣旨からだいぶおかしな話になった上にちょっとモンスターになっちゃったかなっていう感じがね、個人的にはするので、やっぱすっきり自分の納税したお金は使ってほしいなっていう気持ちが強まったので、ふるさと納税は残念ながら1年で引退いたします。一方でね、もう一つねちょっと提案したいんですけども、まあ、私自分があの来年の春から高校の校長先生になるからということではないんですけど、最近その大学の競争力を上げましょうっていうので、東京大学とかね、あの辺が学費上げるっていう話が話題になってますよね。で、海外に比べると大学のその競争力が低い理由の一つが、まあお金で、でその背景の一つに寄付が少ない卒業生のというのが話題になってるんで、これをねふるさと納税的に母校納税みたいなことができればいいんじゃないっていう気がするんですけど、でまあいっそのこと小学校中学校ここまで含めて自分が出た学校に、それこそ学校ってまああまりいい思い出がない場合もありますけども、ふるさとみたいなないという人もいらっしゃいますが、まあ、そういう人は別にね無理にする必要ないの でまあというのぐらいはありかなって気がするんですけど、
寄付金控除の制度がもっと整ったらいいですよね。今それこそ、うん、あの NPO とか営利法人とかに寄付すると、うん、それは寄付金控除っていう形でその税金の廃控除になると思うんですけど、すね、例えばふるさと納税も一応寄付なんでその寄付金控除になると思うんですけど、うん、その学校とかの寄付とかも、まあ、どこに寄付しても寄付金控除になるみたいな形でしたら、うん、きっと寄付する人も増えるかなと思います。
でというような仕組み作りを、なんか今のふるさと納税って私デビューして本当に良かったなと思ったのは、めちゃくちゃ使いやすいじゃないですか、しはっきり言ってサイト見てるのが楽しいんですよね、うん、というような仕組みを大学もね、あの来るんですよね、メールでね寄付してねとかっていうのが来るんですけど、なんかグッと来ないんですよね、うん、これはもうちょっと楽しくやれないのかっていう気がするので、まあ、なんかうまく情報をこうまとめてそういうお金の流れを作るみたいなことをやって、で、まあ、こういう税制の優遇みたいなものもして背中を押すなんていう仕組みがあってもいいんじゃないかなという気がするんですけども、まあ、これは私の妄想でございました。
そうですね、まあ、そのいろんな寄付先の選択肢みたいのは、うん、これからどんどん広がっていくとやっぱいいですよね。ふるさと納税のことでそのちょっとポジティブなことを言うと、結構そのいろんなあの返礼品を食べてみて、うん、実際そこに行ってみたくなったみたいな
声とかあった
りとかやっぱするので、知らなかったことを知る機会みたいなところにもなってるかなと思いますし、うん、その学校とかやっぱあのについても母校とか、まあ、あともしかしたら自分の住んでる母校じゃないけど応援したい学校とかあるかもしれないじゃないですか。
お待ちしてます、
はい、っていうところでそれやっぱあの、ね、税制の選択肢っていうのがもっと寄付っていうところが、
うん、
あの日本の文化としてもっと広がるといいですよね。
いや本当そうですよね、うん、以上こぼれ話のコーナーでした。今日はテーマふるさと納税でお送りしています。で後半はですね、改めてというか私もね1年しかやってないんで、実はちゃんとよく分かってないので、横川先生にどうやってやるのっていうのをね質問攻めにしたいと思うんですけど、まず最初に何やらなきゃいけないんですかね、ふるさと納税したくなったら。
はい、 一番簡単なのはふるさと納税のポータルサイトがたくさんありますので、うんうん、まあ、そちらから先ほどもお話にあったように好きな返礼品とかを選んでいただいて、うん、ネットショッピングのような感覚で、まあ、例えばお肉1万円寄付みたいな感じで、うんうんうん、まあ、選ぶような感じですかね、
うんうんうん、はい、でこれがいいなってなりますよね、
はい、
でなった場合には気になるのはいくらまでだったら自分のその枠があるのか、
はい、
どこまで寄付して大丈夫なのかっていうのが気になるんですけど、これはどうやって調べたらいいんですか？
そうですね、そのポータルサイトいくつかあるんですけれども、どのサイトにも大抵、まあ、年収であったり、うん、まあ、家族構成であったりだとかによってシミュレーションツールがありますので、そちらでシミュレーションしていただくと、うん、自分はいくらまで OK みたいなのが出てくるので、うんうん、まあ、それよりちょっと少なめの金額をやっておくと、まあ、超えることもなくいいんじゃないかなと思います。
うんうんうん、で実際にそれで、まあ、ちゃんと枠に気をつけてふるさと納税やりましたとなると、その後の手続きはどんなことが必要なんですかね？
はい、基本的には確定申告かワンストップ特例というものを、うん、まあ、使って申告をするんですけれども、うん、そのワンストップ特例、会社員の方であればこちらが一番楽な制度になってまして、ワンストップ特例は給与所得の方が確定申告しないでもふるさと納税の制度を使えますよっていう制度で、うん、まあ、ただ1年間に自治体5つまでに寄付する場合となっているので、
5つ以内
です、うん、なんで6個とかになっちゃうと確定申告しなくちゃいけないっていうところで、うんうん、まあ、こちら今ワンストップ特例はマイナンバーカード持ってるとスマホだけで完結できたりとかするので、まあ、結構簡単に申請ができちゃうっていうところですかね、はい、
うんうんうん、
であと確定申告はもう本当確定申告書を作るような形ですけども、これは国税庁の確定申告書作成コーナーみたいなサイトがあるので、うん、まあ、それの指示に従って入力していくだけでもできますので、まあ、結構、うん、それも簡単かなと思います。
これね、私こっちでやったのでもうあっという間ですよね。
そうですね、本当入力するだけ、う
ん、だ返礼品をもらったっていうか、はい、寄付した自治体から時期になったらちゃんと書類が届くんで、確定申告の時にそれに沿ってやれば簡単できると。でこれワンストップ特例だともっと楽ですよね。
もっと楽です、うん、で紙の申請書でもできますし、そのスマホでもできますしっていうところで、うん、まあ、確定申告の場合基本的にそのまずその届いた受領書みたいのも確定申告提出する必要もないですし、
うん、
まあ、基本的に提出物っていうのはなくても済むような制度にはなってますね、うんうんうん、はい、であと一つ気をつけなくちゃいけないのが、ワンストップ特例の場合控除されるのが住民税だけなんですよね。
なるほど、
はい、なんで所得税からは返ってこないので、うん、所得税の分も住民税に寄せられてるみたいなイメージですね。
あはははは、
なんでよくその還付があるみたいなって所得税なんですけど、うん、はい、うん、住民税だけだとその年間翌年払う住民税だけが減るようなイメージなので、うんうんうん、そのお金が戻ってきますよみたいな感覚はちょっと薄くなります、
ね、なるほど、
はい、
これ金額として損するっていうことはないんですよね。
損することはないです。寄せられちゃうだけです。
うんうん、なるほど、ということで言うと、まあ確定申告しない人だったらワンストップ特例にしとけばお金の面で損得はないし手続きも楽ですよです、ね、ということですね、はい、でふるさと納税ってなんか年末にわーってやるっていうイメージがあるんですけど、
はい、
これ別にいつやってもいいんですか？
そうですね、その1月1日から12月31日までのその1年分いつやってもいいですし、うん、年末に結構よくありがちなのがその駆け込みふるさと納税して、はい、うん、1月とかにどっと返礼品が届くみたいな食べ物いっぱいお肉とかたくさん届いちゃうみたいな方とかもいらっしゃるんですけれども、ね、うんうん、何月に届きますみたいなものであったりだとか、はい、定期便だったりとかもありますので、まあ、そういったものを選んでいただくと一気にわーって届くっていうこともないかなと思います、うん
うん、私はねデビューの割にはちゃんとうまくやりまして年に4回分散して届くっていうやつ素晴らしい。これねこれからもう引退するとか言っといてあれですけどすごいよくって、なんか3ヶ月に1回ね忘れた頃に美味しい野菜が届くんですよね、うん、美味しいお米と野菜があなんかすごい得したっていう気がするんでいい制度だなっていう感じがするんでこれはおすすめですね。まとめてきても食べきれない。
そうなんですよ、結構そのカニとかがいきなりたくさん来たみたいなお話がよくあってるので、うんうん、
なるほど、
届く時期は気をつけた方が無駄にならないかなと思います。
ここは気をつけた方がいい、
はい、
で返礼品が来ましたよと、
はい、
うん、 で返礼品が来ましたよっていうのはこれ物によってはこれもまたなんか税金の処理が必要になる？
そうですね、まあ、あの基本的に高いものはあの課税対象となるようなもの、うん、一時所得っていう形でなってしまうんですけれども、あ、うん、まあ、正直それを気にされるようなものは、
うん、
まあ、あんまり頼まれる方いないんじゃないかなと思います。大体1に3万とか、まあ、数万程度のものが多いと思いますので、
うんうん、まあそうですよね、うん、私もあのざーっと検索しましたけど大体なんか数千円か、まあ、2、3万円とかぐらい、
うんうん、
でちょっと高いなぐらいので10万円ぐらいみたいな感じだったので、うん、ここはあんまり気にしなくてもいいのかなっていう気がしますね。で、こっから先はその実際に税金が軽くなるというか自分の税金がどう変化したのかっていうのはいつどうやってわかるんですかね。
住民税については次の年の6月以降のその住民税の金額に反映されるですけれども、うん、まあ、所得税に関してはあの確定申告後、まあ、確定申告結構いつするかによっても、まあ、変わってきまして、うんうん、ふるさと納税の寄付金控除とか、まあ、あとそうですね、まあ、生命保険料控除とかやってなかったとか、
うん、
基本給与収入の方が還付の確定申告をする、うん、お金が戻ってきますよっていう確定申告をするだけですと実は1月1日からできて、まあ、確定申告の期間って2月16日から3月15日までと言われてるんですけれども、うんうん、あの税金の還付だけの所得の確定申告っていうのは実は1年間いつでもできるみたいな、
うんうんうん
うん、で5年実は5年遡ってもできるみたいな感じなんで、まあ、あのいつでもよくてで、うん、まあ、かつその大体そうですね2ヶ月程度お金が戻ってくるのは見た方がいいかなと思います。
なるほどなるほど、はい、そうか。なんかね確定申告っていうと、まあ、本当は2月中にやった方がいいんだけど3月にやってしまうっていうイベント感があるんですけどもうちょっと前からやろうと思えば
そうです。あの逆を言うと後でもできます。
あ、後でもできるのか。
帰ってくるだけの還付申告ってものですと、まあ、別に後でも大丈夫、
うんうん、
なんでまあ 2、3 月ちょっと忙しいですよっていう方は4月とかにやってもいいかなと思います、う
ん
う
ん、で今ちらっとお話があったんですけど今年やった分は来年確定申告絶対しなきゃいけないっていうわけではなくて過去何年かの分遡って
できる。そうです。5年間分は遡ってできる。例えば去年の分の還付申告やってなかったみたいな方でも、うん、今からでも間に合います。
これ医療費も
医療費控除もですね。
そうですよね、
はい、ただその給与収入だけとか、うん、本来であれば確定申告をしなくてもよかった人が還付の申告をするときだけみたいなイメージです。
なのでできればねあのその時期にちゃんときちんきちんとやった方がいいんですけどしまったっていう人はちゃんとリカバリーする、
はい、
チャンスはありますよっていうことですね、
はい、
皆さんあれなのかなワンストップでやってる人が多いのかな。
多いと思います。今多分あの会社勤めの方は基本的にワンストップのイメージですね、
うんうんうんうん、なるほど。でそれ整理すると、まあ、まずふるさと納税の、サイトに行くですね。でここ楽しいんでねサイトを見てこんなものあるんだっていうのであそうかまずサイトに行ったらシミュレーションやった方がいいのか。
そうですねシミュレーションですね、まず
シミュレーションで自分の枠を把握して、はい、で返礼品を選ぶと。で、ワンストップ使えそうな人はワンストップで確定申告されてるっていう人は後ほど手続きが待ってますけど枠の範囲内で寄付先を選ぶと。で、あまり美味しいものが集中してこないようにちゃんと時期を分散して選ぶということですね。で処理をするのは年が明けてからになるんだけどそれは控除だけだったら確定申告のハイシーズン以外でもできますよ、
はいはい、
ということですね。他なんか注意点ってありますか。ふるさと納税気をつけましょうみたいな。
そうですねあのワンストップ特例もあの期限があるので、うん、その期限内に必ずやらなくちゃいけないっていうところと、うんうん、あとまあそうですねあの返礼品もいろんなものがありましてその返礼品があるものと、うん、あと普通に寄付するものみたいなふるさと納税でもありたりとかもするので、まあ、そういったものをチェックするだとか、
うん、
あと実は今回そのポイント禁止になりましたっていう話、はいがあってちょっと注目されてるのがあの自治体ごとに実はふるさと納税のサイトってあったりとかする自治体もあって
は
そのポータルサイトっていうのが多分皆さん一番最初に思い浮かぶと思うんですけど、はいうん、そうじゃなくてもこの自治体が作ってるこのふるさと納税のサイトみたいな
自力でやってる。
そうなんですよ。 っていうところもいくつか実はあるんですよ、うん、
おあそれ知らなかった、
はい、でそこの、まあ、メリットとしては、まあ、もちろん返礼品とか、 なんかその結構おすすめの仕方とかがしっかり載ってるっていうところと、うん、あと何に使われてるのかっていうところが見やすい、ちゃんとまとめられてるっていうところもあるので、うんうん、まあ、もしすごく気になってる自治体があるとかでしたら、まあ、その自治体のサイトからやってみるとかでもいいかなとは思います、
うんうん、
はい、
うんうん、いやさすがベテランすごい勉強になりました、私は引退しますが皆さんぜひ参考にしてください。
復活もねちょっと視野に入れつつ、
はい、わかりました、
はい、
では今日のまとめです。ふるさと納税は税額控除が受けられる応援したい自治体への寄付制度、そして2025年10月からは仲介サイトのポイントの付与を禁するルールの変更が行われます。以上今日の話はふるさと納税でした。
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金の話エンディングです、ふるさと納税熱く語ってしまいました、もうこれうん、いつできたんでしたっけふるさと納税って。
いつでしたっけね。そんなでも
そんな古の制度でもないですよね、
うんうんうんうん、
の割にはねめちゃくちゃ定着しましたよね。やっぱ人間ちょっとお得っていう話には弱い、
う、
ね、う
ん、
使ってみて分かりました。使ってみてやっぱりやめようかなと思ったっていうのも長年使わなかった自分の心情がよく理解できたなっていう感じが、しますね、うん、まあ、やっぱりでも私はね引退しようかなと思ったんですけども使っててつくづくこれ本当お得だなっていう気はしたので賢く使えばいいんだと思います。
そうですね、多分普通にその会社勤めの方ですと、まあ、税金の還付であったり、
うん、
減額であったりっていう制度があんまりなかったりもするので、
うんうんうん、
まあ、その、まあ、食べ物とかその無効化の生産品をもらって節税もできる税額控除があるみたいな、
うん、
選択肢の一つなのかなっていうところで、
う
ん
う
ん、
皆さんも ね
考えていただけるといいですよね、
うん、私がね引退に至ってしまった理由の一つは本当はふるさと納税したところに旅行に行こうと思ったんですよね。でふるさと感の感じようかなと思ったんですけど、なかなか忙しくて行けないなってことが分かってですね、こういう空手方は来ちゃいけないなと思って、うん、まあ余裕が出てきたらふるさと納税&旅行っていう組み合わせで二重にちゃんと経済を回しつつこの制度のメリットを感じられる日が来たらいいなと思います。
はい、この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は12月12日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
ふるさと一応名古屋なんで名古屋に納税するんだと思うんですけどね。